ヨハネによる福音書9章35節から41節の御言葉に聞きます。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信ずるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ、信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになり。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、大声のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちより生まれ、天に昇りて全能の父なる神を生きに生かしたまま、賢いより生き返りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖女の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみのうちに私どもは一週間を歩み出しました。しかし必ずしもあなたの御心に沿っていたかどうか不確かでもあります。毎日の生活に追われ、その日々に埋没してしまう、そんなものでありますけれども、あなたは私どもを覚えくださって、ここに呼び出し、尊き者としての祝福を与えていてくださることと感謝をいたします。人はあなたにあってだけ尊いものであります。どうかそのことを覚えて、あなたの恵みと許しのもとに平安な歩みであるよう顧みてくださいますように。私どもを年寄としてくださるあなたを覚えて、そのあなたに信頼して、この新しい週もまた会いに行くものとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。人の思いがうごめく中、そこに救いはありません。ただあなたがそこに臨んでくださることによって、そのあなたを賢しこむことによってのみ救いと恵みと平安があります。どうかあなたが、私もがあなたを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救われる、恵みに満たされることです。そこにまさに平安があり、平和があります。真実な平和はまさしくあなたにの恵みに満たされることにありますから、 人々は恵みに満たされ救われて、もはや戦いを学ばず、その思いを与えられるものとさせてくださいますように。世界は自らの利権を求めています。そこに平和はありません。かえって争いが続くばかりであります。それゆえにこそ世界の為政者は他を畏敬する、そういう思いが与えられ、そして共に生きる恵みはそこに与えられるものとさせてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。子どもたちが あなたのものあなたの慈しみを受けることを願い、その魂があなたによってあがなわれることを願ってのことであります。どうか子どもたちが、まずは幼稚園に集う子どもたちがあなたの祝福を受け、恵みを受けて、あなたのものとしてまさに祝福を満たされるものとさせてください。そのためにもその家庭を整え祝してください。また幼稚園の営みを顧み、そこに慰労するものを恵みを持って満たしてくださいますように。また公益財団法人、社会福祉法人として2つの運中者が私どもとの関係団体であります。それぞれをあなたを明かしするものとして大いに祝し、あなたの恵みをもって満たしてくださいますように。私どもの交わりのうちに痛む者たち、病んで病を負っている者たちもあります。どうぞあなたがそこに癒しの御手を豊かに与えてくださいますように。またあなたの慈しみをそこに感じて、痛みの中にも平安が与えられるものとさせてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださる、そのことを感謝いたします。どうかあなたのご自身が私どもに働いてくださっていることを覚え、あなたの皆をたたえ喜びにあふれるものとさせてください。またコロナの状況の中で、それぞれの場所であなたにひざくまずく者たちがあります。ひざまずき三河を編む者の上に臨んでくださって、恵みを与えてくださいますように。あなたに聞きます、あなたがお語りくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになったということが言われています。彼と言いますのは、生まれつき目が見えなかった人のことであり、その見えなかった人を主イエスが、その見えない目を主イエスが癒してくださった、そして癒された人のことであるということであります。その彼が外に追い出されたと言われています。主イエスに癒していただいた、その人を癒していただいた、その人は、その癒しというのは安息日での出来事でありましたので、ファリサイ派の人々はですね、それは立法違反でありよろしくないというふうに判断したのであります。そのよろしくないと正義感を振り回すファリサイ人たちによって、2度までもこの癒された人は人伝を2度までも呼び出されてですね、尋問を受けました。主イエスを罪あるものと定めておいて、そのことをそこでは公表もして、あの方はそして罪人だということで、自分たちの意に沿うように答えるようにと迫ったのでありますけれども、その人は、癒された人は、あの方は預言者だと言い、また罪人ではない、罪人が神の癒しの御業ができるはずがない、目が見えなかった人を癒すなんていうのは今まで聞いたことがない、これは神のみが成し得るわけだから、神から使わされたものなのだ、罪人ではないということを彼は答えたわけであります。まさに尋問する人たちの意に反して、思いに反しての答えであったために、 ここで外に追い出されたと言われているのであります。外に追い出されたというこの言葉は、単に尋問されて家から放り出、尋問を終えて家から放り出されたということにはとどまらない。そうではなく、主イエスを律法違反、罪人ということをしない、まさに預言者、神から使わされたものとのを言っている。それはまさに信仰に、彼らの信仰には反する、また違った信仰への表明でもありますから、そのことを覚えて、そのことをまさに重く覚えて、彼らがファリサイ派の人々が自分たちの信仰共同体と信仰を同じくするものではないとして、その信仰共同体から追放されたということも、この言葉は言い表しているということであります。ですから単に家から追い出したというのではない、まさに罪人と彼らが言っている、立法批判罪人というのは、これは彼らの信仰に基づく言葉、その信仰に基づく言葉を良しとしない。そうではなく、かえってですね、罪人が癒しの技をできるはずがないと言って、神から使わされたものと言って、そういう人をですね、自分たちの共同体と一緒にしておくことはできないということが、この背景にある言葉だということで、あります。主イエスを預言者といい、神から使わされたものという、そのことはユダヤの信仰共同体とは相入れないこととして、彼は追放されたということであります。そういう意味では、彼はまさに所属を失った。彼らはユダヤ人ですから、本来はユダヤの信仰共同体に所属しているわけです。その所属から放り出されるわけですから、所属を失ったというふうに言わざるを得ません。まさにそれは、所属する共同体の中に位置づけられるということは、よりどころがそこにあるわけですから、そういう意味では、まさに追放ということは、所属を失う、すなわちよりどころを失うことだったということを、ここで意味しているということで、あります。まさに、彼は所属を失い、よりどころを失ったのであります。今はお金中心の世界ですから、共同体が失われてもですね、共同再生が失われても、お金でなんとか生きていけるような、そんな時代ではありますけれども、それはこの人間の長い歴史の中では、ほんのしばらくの間、本当に最近の出来事であって、人間のですね、長い歴史の大方は、いや、ほとんどは、実は信仰なり、あるいは地域なりの共同体の中に生きたというのが本来です。ですから、共同体を失うということは、よりどころを失う、そして生きるべき場を失ってしまう、そういうふうに言っていいかと思います。属する信仰共同体を失うことは、生死に関わる問題だった、問題なのだということであります。主イエスは癒された人がユダヤの共同体から追放されたということをお聞きになったのであります。ですから、イエス様は単に家から追い出された、裁判の場から追い出されたというのではなく、追い出されたということは、まさにその信仰共同体、ユダヤの信仰共同体ではにからはですね、追放されてですね、そこで生きていくことのできなくなったものだということを、そこに読み取ったというか、それをまさにお聞きになったというふうに言っていいかと思います。ですから、主イエスが彼に出会うと出会ってですね、あなたは人の子を信ずるかと問うてくださったというのは、そういう背景です。で、要するに信仰共同体を失うわけですから、それに対してですね、そこで問われるのは、信仰が問われる、どの信仰を持って生きるかということが問われるということになります。だから、共同体から締め出されてですね、大丈夫、元気してるっていうんではなくてですね、そうではなく、ここでは主イエスはですね、はっきり あなたは人の子を信ずるか、信仰のを問うてくださっているということであります。信仰の共同体から追放された者としてどのような信仰で生きるか、そのことを問うておられるんです。今後どういう信仰共同体にの営みの中で生きるのか、そのことを問うてくださっているのです。それが人の子を信ずるかという言葉によって表されている内容なのであります。ですから単に追放されて気の毒だったわねっていうようなことを言ってはいない。違う信仰体、信仰、その違うとしちゃうならばどういう信仰できるのか、このことが次の課題だよということをそこに示しているということであります。そして人の子を信ずるかということを言っていてくださるので、あります。で、そのことを思うと、主イエスと癒された人との出会いは決して偶然ということではないのだということを私たちは覚えなければなりません。必然だったということであります。一つの信仰共同体から離れる、それではどういう信仰で生きるのか、それは当然必然の問いになる、必然のまさに出来事になる、その必然を問うておられるということになる。たまたまイエス様に出会ったのではない。イエス様はそのことを知っておられて、どんな信仰で生きるかが今度の課題だよってちゃんと質問をしておられるからであります。ですからこの主イエスと癒された人の出会いは偶然ではなく必然なのだということを覚えたいと思います。ユダヤの信仰共同体から追放された者として新しく身を寄せるところ、新しい信仰共同体を必要とする、そういうものとして実は彼は主イエスに出会っているのだということで、あります。主イエスを預言者、神から使わされたものと、そういうふうに言ったものとして、まさにそれはユダヤの信仰とは違う信仰の方向性を示している。これが完全に信仰の表面になってはまだいないんですけれども、しかし違う信仰の在り方を示している言葉が預言者であり、主イエスを預言者であり、神から使わされたものと言っていることの内容です。そういうものとしてですね、主イエスに出会う必要があったということを覚えていいかと思います。主イエスは癒された人に新しい拠り所を、信仰共同体を必要としているということを実はご存知であって、ご存知の上で彼に出会ってくださっているのでありますし、また彼に問うてくださっているのです。あなたは人の子を信ずるかと、まさに信仰の問いを与えてくださっているのであります。主イエスは彼に何が必要であるかということをご存知の上で出会っていてくださる、そのことを覚えていいかと思います。そして彼に必要なものをご存知な上で出会ってくださっているという、そこの背景、まさに主イエスが彼に出会ってくださったことは主イエスの慈しみであり憐れみであるということを覚えてよいかと思います。その人にとって必要なものをご存知な方としてその人に出会い、そしてそれを与えようとしているんです。そこには主イエスの慈しみと愛があるということを覚えてよいかと思います。人は拠り所とを必要としています。その拠り所となるものとの出会いを必要としている。だからこそさまざまなものを私どもは拠り所として求めるわけであります。ですが本当に必要となる拠り所は何なのかということを私どもは明確にしておかなければならないかと思います。必要なものを拠り所として求め、不必要なものを拠り所として求め、 不必要なものに出会って身を滅ぼすということが起こりかねないからであります。よりどころとするというものの中には薬物もあればギャンブルもあります。いろんなものが起こるわけです。アルコールも含むでしょう。しかし実は人、まさに救いを必要としているものとして他でもない主イエス・キリストこそ私ども人は必要としているのだということを改めて覚えたいと思います。主イエスは私どものために十字架に死んでくださり、死よりよみがえってくださって、私どもの罪はあない、私どもを常しえの命の恵みに与えてくださる方だからであります。ですから私どもが必要としているのは主イエス・キリスト、十字架と復活の主イエス・キリスト、それは人が必要としているものという意味です。であって、そのそれ以外のものは実は、まあ必要な糧もありますけれども、命の糧、真実な命の糧としては不必要なものとなるのだということを覚えていいかと思います。そういう意味で私どもは十字架と復活の主イエス・キリストを必要としているものであります。そして十字架と復活の主イエス・キリストとの出会いを必要としているものとも言えます。こうして神の言葉に聞くことで主イエス・キリストと出会うことへと私とは招かれています。人の子を信じるか、そういう信仰への招きを受けているのだということを覚えてよいかと思います。礼拝は、神の言葉は神の憐れみです。私どもが御言葉をいただくということは神の恵み、神の憐れみをそこにいただくことと覚えていいかと思います。必要な御言葉、必要な拠り所をそこに与えられる、そういうものとしての礼拝なのだということを覚えてよいかと思います。主イエスはここで人のことを言われています。それは本来はですね、最終審判者、終末における最終審判者なる再臨のメシアを意味いたしましたが、ここでは終わりの日の救いをもたらすメシアのことを言っています。そして終わりの日の救いをもたらすメシアとして、まさに主イエスご自身のことを言っているということであります。ですから人の子を信ずるかとの問いは、メシア、救い主である主イエスを信ずるかということのという言葉に他ならないのであります。しかももちろんそのような意味が込められているということをこの人は知っているはずもないかと思いますけれども、しかし主イエスがまさに人の子を信ずるか、私をメシアと信ずるかということを言ってくださり、呼びかけてくださって彼は言うのであります。人の子が誰か分かりません。だけれども人の子になる方を信じたいのです、こういうふうに言うのであります。これはすごいことであります。知らなかったら信じられないなんて言わないんです。我々だったらですね、知らなければ信じることもない、どんな人なのというわけです。ところが彼はですね、知りたいのです、信じたいのですって言うんです。知らなければ信じられないというのとは違って、知って信じたいと言っているんです。これは大きな違い、信ずる思いを彼は持っている、ここに決定的な違いがあります。で、信じたいということが主イエスをそこに、そのご自身がそこに自分を表したときに信ずることになる。で、この信じたいというその思いを主イエスはそこに受け止めてくださって、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのはその人だというふうに、自らがご自身が神の子なるメシア、救い主であるということを まさに自ら明らかにしておられるのであります。主イエスは自らが救い主メシアであることをそこに示しておられます。メシアとしての自己啓示と言ってよいかと思います。そのことがここになされているのです。でこういう条件のもとで信じます、信じられるにはこういう条件が必要でしょうというのでは、実はこれがそうですよって言ったってなかなか納得しないんです。だから信じない。ところが信ずる気持ちがあれば、ここでまさに私がそうですよって言った時に信ずる気持ちがそこにあるわけですけれども、あるのですから彼は率直に言うのです。主を信じます。主イエスを人の子なるメシアと救い主と信じ、そして告白しているのであります。そしてひざまつ、まさに礼拝するのであります。神の前に立つ、まさにそれはひざまずく出来事です。崩折れる出来事です。そのことがここには起こっていると言っていいかと思います。ユダヤの信仰共同体から追放された彼は、主イエスを人の子メシア救い主と信じ告白することで、主イエスキリストを信じ告白する信仰共同体の一員となっているということを覚えたいと思います。まだキリストを信仰する者たちの群れが明確になっているわけではありませんけど、しかしすでにここにその形ができて、まさに主をメシアと信ずる告白する、そこで彼はまさに主イエスキリストのを信ずる信仰共同体の一員として、そこに新しく根拠よりどころを与えられているのだということを覚えていくかと思います。彼は主を信ずることでよりどころを得るのです。彼は主を信ずることで主イエスキリストに属するもの、まさに神の所有とされるのであります。彼は主イエスの癒しを体験して、主イエスを預言者、神から使わされたものとして知っております。そのことは言い表しました。しかしそれではまだ不十分だったのであります。彼はもう一歩踏み出して、主イエスを人の子救い主なるメシアと信ずる必要があったのだということを、このやり取りが私どもに教えてくれていると言っていいかと思います。主イエスはそのことを知っておられて、私をメシアと信ずるかと問うてくださったのだということを覚えたいと思います。問われて彼は主を信じますと信仰を言い表すことができました。こうして彼は神の御前に主イエスキリストの御前に集い、御言葉に聞くものとされたのだということを覚えたいと思います。いろいろな人の経験があります、体験があります。私もは長い人生を歩む中でいろんなことを体験させられるわけです。そこで私もはどんな整いを受けているか、どんな整いを受けているかと言いますと、信じるということを求める、そういう整いを与えられているのだということを覚えたいと思います。いろんな体験は自分自身がまさにそこでですね、信ずることを必要とするものであるということを、その体験は私どもに実は教えてくれているのだということを覚えたらよいかと思います。人は信じなければならないものなのに信じられない、そういう私どもが砕かれることを通して、いろんな体験を通して信ずることの必要をそこに感じ取る、そういう整えを与えられているのだということを覚えたいと思います。私どもはこうして旅 神の御前に、主イエスキリストの御前に集い、御言葉に聞いています。こうして主に、神に聞くことで、私どもは主より、神より問われているということも覚えていいかと思います。それはどんな問いを与えられているかということですからね。私をメシア、救い主キリストと信ずるかと、神を信ずるかと、そういう問いを私どもは礼拝において常に与えられているのだということを覚えていいかと思います。それは神の、主イエスキリストの憐れみの出来事であります。救いを与えんとせん、与えんとしようとしている、与えようとしている神の憐れみの出来事、それが私を信ずるかという問いにあるのだということを覚えたいと思います。そしてその憐れみなる問いに率直に、はい、主を信じますと応答することで、私どもは、主は宣言を下さるのであります。あなたは救われたと宣言してくださるのですし、あなたは私のもの、神に属するものと宣言をしてくださるのだということを覚えたいと思います。そして主は言われます。私がこの世に来たのは裁くためである、そういうふうに言うのであります。これはちょっと驚きの言葉です。私どもはヨハネによる福音書の言葉からですね、特にですね、3章16節17節の言葉、特に17節ではこのように言われているからです。それはどういうことかというと、私はこの世を裁くためにではなく救うために来たからであると実はおっしゃっておられたわけです。裁くためではなく救うために来られたっていうのに、ここでは明らかに私は裁くために来たって、どういうことなのかと言わざるを得ません。同じヨハネによる福音書、福音書がまた違えばまた別ですけども、同じヨハネによる福音書で主の言葉としてこれら同じ、全く違うことが語られていると言わざるを得ません。それは主は救い主として世を救うために来られたのですが、ファリサイ人たちのように主イエスを罪人と定める者たちは主の救いを拒む者として、そこに裁きがある、まさに滅びがあるということを、まさにこの言葉は示していると取ったらよいかと思います。で、要するに救いが第一なんです。救いということがあって、その救いを拒むなら、救いを拒んでいるんですから、その報いとして当然まさに滅びでしかない、滅びでしかないんですから、裁きでしかないと言わざるを得ません。ですからどこまでも拒むものに対してはそこに裁きが必然、そういうどこまでも拒むものとものは救いなきものとして、裁かれている、そういうことが主イエスによって起こるのだということを言っているということを覚えたいと思います。救いを拒む、そのことが裁きとなっているということであります。そして見えないものというのは、神の慈しみ、憐れみをいただいて主イエスをメシア、救い主として見出した恵みにをいただいたその見えなかった人のことを言うのであります。その人が目を癒されたもののことを、この見えなかったものという仕方で言っているのだということであります。メシアを彼は見えなかったがゆえに、そしてそのメシアに癒していただいたそのことによって、主イエスをメシア、救い主として見出す恵みをいただいた、まさに救い主を見ることとなるのであります。しかし律法を遵守し自分を正しいとして見ている人、その人はですから自分を見ている、
自分の義を見ている人は、まさに主イエスを神の子救い主と正しく見ることができず、できませんでした。そこに滅びがある、まさに死の真実を見ることがない滅びがそこにあるって言ってもいいかと思います。この主の言葉にそこに居合わせたファリサイ派の人々は、我々は見えないものというのかと不平を漏らしておられています。まあ、彼らからすれば当然なことです。立法に照らして全てのことを我々は見ることができると思っているんですから、そういう彼らからすればですね、我々が見えないというのかというのは当然不平としてそこに言わざるを得なかったということで、あります。しかし主イエスは言われます。生まれつき目の見えなかった人が癒されたのを見たのは彼らは見たのです。癒されたその人を見た。神しかなし得ないその御業を彼らはそこで見たわけであります。その癒された人を見知っているわけであります。それなのに主イエスキリストを信じようとしなかった。そうであれば、あなた方はそうであれば罪でしかないのだとここで言うのであります。主の御業、神の子としての主の御業を見ることなく、主イエスのことをああだこうだと言っているなら、それはまさに罪なることでしかないと主イエスはここに言われるのであります。しかし彼らは今見ると主は言われます。主イエスが立法に違反しているものというのを言っているのでありますから、そういうあなた方は罪がある、まさに今その罪のうちにあるということを言うのであります。誰に罪があるかというかどうか、まさにこの物語、中小の物語の最初の契機となるのは何か、癒しの契機になるかのは何だったかということを今ここで見ておきたいと思います。ですからこのここでの最後のところはこの中小全体の締めくくりなんです。で、中小のところで最初に言われているのはですね、この人が目が見えないのは、生まれつきが目が見えないのは誰の罪のせいですかっていうのが最初の問いだった。だから九章はですね、誰、罪は、には誰が罪があるのかという問いから始まっている。そして癒しがある。そしてこの最後のところでですね、誰に罪があるか、それはまさにここではですね、ファリサイ派の人々に、だからあなたたちの罪は残る。罪はどこにあるかというと、まさに主を、まさに主の御業を見てもなお主を信じない、その人にこそ罪があるということが、この全体の結論になっているということであります。まあ、長々とでだったので、最初の問いと最後のこの結論とは、なかなか結びつかないんでしょうけれども、誰に罪があるかということは、まさに、主イエスをまさしく信じない、その人に罪があるということを思って、結論付けられているということを、閉じられているということを覚えたいと思います。主を信じますというその人に救いが与えられ、主を信じないその人に罪が残る、それがこの九章の結論になっているということであります。罪は裁くためのものではありません。罪はもうすでにそこで裁かれているからです。なぜなら孤独ですし、罪のゆえに苦しまなければならないからです。じゃあ罪はなぜそこで指摘されるか、救いのためです。まさしく憐れみなる神のその恵みの出来事を示されて、自らの罪を思い、自らは悔い改めて
主を信ずるようにという導きのために罪の指摘があるのだということを覚えていいかと思います。人は罪の故に滅びの状況の中にあります。しかしその罪を知らなければその滅びの状況の中から抜け出すことはできません。罪を知ること、神の憐れみを願うところ、救いが起こる、そこにこそ救いがあるということを覚えたいと思います。ですから罪がそこに示されることは救いへの招きであるし、罪を自覚することは救いの始まりなのだということを合わせて覚えたらいいかと思います。そういう意味で罪は誰にあるのか、いや罪はこの私にあり、とこの御言葉を読めるなら、その人は救いの糸口を与えられているのだということを覚えていくかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたはユダヤの共同体から追放されたこの癒された人をどのように憐れんでおられるかということをここに聞きました。イエス様は知ってくださった、私を信ずるか、私を信ずる者として私のものとしようとしてくださいました。感謝であります。私どもも同じです。信じられない私ども、信じるなければまさに不安とまさに混沌に生きなければならない。そんなあなたは私を信ずるか、私をよりどころして生きられるよと招いていてくださいます。そのことを感謝いたします。罪に過ぎない身であるがゆえ、あなたを必要として、あなたの憐れみを必要としています。どうか憐れんでくださって、あなたの恵みのうちを歩ませてくださいますように。主を信じます、それが私どもの教会の信仰の告白です。どうか日々主を信じますというその告白を生きるものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。